基本的にはですね、いきなりちょっと皆さんに書いていただいてあれなんですけど、もうないんですね。別に発信でやっちゃいけないことっていうのは、ないというのが、最初の 結論。何でもいいんですよね。発信するときに、こういう発信はしちゃいけないとか、こんなこと書いちゃいけないとか、私がこんなこと言っても効果ないだろうとか、なんかそういうことを考えて、発信の手を止めちゃうのが一番良くない。なので、逆に言うと、発信でやっちゃいけないことがあると思っちゃいけないみたいな。やっちゃいけないことがあると思うっていうのが一番やっちゃいけないこと。とは言いつつ、やっちゃいけないことは、やっちゃいけないことというか、これを抑えておくと、自分が、なんていうんですかね、気持ちよく発信できるようになるということですね。で、後々困らないよっていう話をちょっと今日はさせていただきます。はい。で、それは何かっていうと、今もちょっとちらっと言ったんですけど、もう気分よく、気持ちよく発信するっていうことが、なんかこう、例えば発信をしていこうと思ったときに、とても必要なことなんですよ。気持ちよく自分がのりに乗って文章を書いたりとか、言葉を出したり、映像を撮ったりとか、そういうときに非常に重要であるということですね。自分がやっぱり発信したい内容を発信する。これが基本であります。で、それを言い表す、すごく端的に言い表している本質が一つありまして、これぜひ今日一つ持って帰っていただきたいなと思ってますが、それは発信イコール発信ということです。で、初めの発信は、ここに書いてある発信ですね。発表に信じるの信。発信。で、イコール発信。振動の信です。発信。震えるですね。揺れる。自分が発信する。音叉をイメージしていただくといいと思うんですが、音叉ってこう叩くと、わーってそれが揺れて、それで音が鳴るというような。音が周りに伝わっていくっていうことなんですけど、要は自分が、振動するって書くとあれですけど、要は心が動いてるかどうかってことですね。自分の心が動いてる。で、動いた分だけ届いていくよっていうのが発信イコール発信であると。一番わかりやすいのは、じゃあ、社会人になってプレゼンテーションをするっていう時に、会社から言われてるから話します。話したくもないのに、人前に立ちたくもないのにやってます。っていうのは全然発信状態にない。むしろ、ネガティブが伝わっていく。要は自分の発信したものが全て伝わっていくので、嫌だなっていう心の揺れがあったら、それが嫌だなと思いながら話してるんだろうなってちゃんと伝わっていくということですね。内容以上にそれが伝わっていく。はい、ピラミッドの図とかちょっと僕の思い出していただくと、そんな感じですけれども。これは、一回僕、キャビンアテンダントの方にこうお伝えする機会があったんですけれども、その方が日頃のアナウンスをすごい噛んじゃう。噛んじゃってうまくいかないんですけど、どうしたらいいですかっていう相談があって。で、いろいろ聞いてるんです。もうそもそもこんな話をするべきかどうかも自分の中ではよくわかってないし、なんでこんなことを言わなきゃいけないんじゃないかと思いながら発信してる。発信っていうか、喋ってる節がある。ってなったらよく噛むんですって言ってて、もうこれまさにその発信イコール発信の本質がそのまま現れた。こんな話して意味あるのかなって心の揺れがあるから、口に出すときも、全然うまいことこう乗ってかないんですね。どんどん噛んでしまう。で、気持ちが乗ってるときは、噛んでても別に気にならないんですよ。噛んでて、ああ、噛んじゃったとか、気にしちゃうってことは、自分の発信が本当にいいのかなっていう自信がなかったりとか、喋るときは気をつけないといけないという気持ちがあるから、噛んだときに、ああ、噛んじゃった、ごめんなさい、ごめんなさいとか、必要以上に取り繕ったりとか、そういうことが起こるということですね。で、この発信イコール発信というのを、ちょっと本質として押さえていただいて、で、そうすると、自分がこう気持ちよく、これから発信していく、初めての発信をしていくっていう時に、やらない方がいいことっていうのが3つ、事前に考えてきたのでお話ししたいと思うんですが、ここまでよろしいでしょうか？大丈夫でしょうか？言ってくださいね。あ、青山さん、会社員時代やりたくないのにプレゼンやることになって大失敗ということで。そうですね。で、プレゼンとか、どうしてもやっぱやってくるやつはありますよね。会社員とかやってると。やってくる仕事はですね、もうそれはもう未来が決まってるので、それをどう受け入れるかという切り替えですよね。もう自分が発信したくなる、要は喋りたい内容にまで持っていくっていうのが、非常に必要なところではございます。もう頑張っ、どうせやるしかないんだから、頑張って練習した方がいいよねっていう。で、そういう時ほどやっぱり練習したくないんで、練習もしたくないし、やりたくもないんで練習もせずに、向き合って、一回読んだからいいかとか思っていくと、やっぱり失敗すると。もうそれはその通りに出ていくということになっちゃうわけですね。発信イコール発信。自分の心の内容がそのまま映し出されますよということです。 ということで、で、やらない方がいいことをちょっと今から3つやっていきます。ということで、1つ目はですね、身の丈を超える約束。これはですね、分かりやすい例で言うと、これから毎日発信していきますとか、あなたにこんな内容をお届けしていきますみたいなのを、自分の、なんていうか、こう、勢い、特に発信って一番最初やるときってめちゃくちゃ勢いが必要なんで、まあ、過剰に言っちゃうんですよ。過剰に言っちゃう。で、身の丈を超える約束。まあ、一番多いのはやっぱ、毎日お届けしますとかですね。で、これを、失敗するとどうなるかというと、自分にダメージが食らうんですよ。自分が自分の約束を守れなかったってことで、自分の自己肯定感がどんどん下がっていくんですね。で、ああ、やっぱり自分はできないっていう気持ちになったら、それが発信イコール発信で言葉とかに乗ってきますんで、すいません、1週間ぐらい空いちゃいましたけど、地道にやっていきますとか、なんか余計な一言を付け加えながら発信していくので、発信がまたどんどん濁っていっちゃうと。で、これからは毎日頑張りますのでって言って2日目ぐらいにやると、またもう次発信したくなくなっちゃうじゃないですか。そうなるのがもう一番もったいない。せっかくちょっと頑張ろうと思えたんだから、これからはなんか自分ができるペースでやっていきますんでよろしくお願いしますっていうので全然いいんですよ。それやっぱ身の丈の超える約束をしてしまうということで。で、コメントの中に、見栄を張らないことっていうのがあったり、あとは嘘をつかないことっていうふうに書かれてますけど、これって非常にポイントを的を得ていて、見栄を張ってこれから毎日やりますよだったり、私のこんなことを発信しますっていうやったり、あとは嘘だと分かりながら、嘘なのになっていう後ろめたさがある中で発信してはやっぱり届かないし、それはバレるということが起こります。まあ、バレます。で、何よりですね、まあ、これは今日言うつもりなかったんだけど、ネットとか、一気に不特定多数の人に見られるじゃないですか。いろんな人の目にどんどん入って、いろんな人の目にそれがさらされるっていうことになるので、もしそういう嘘とか、見栄とかを、嘘だと思いながら、見栄を張りながら、本当は違うのになーっていう後ろめたさで発信しちゃうと、それがどんどんいろんな人の意識に入って、どんどん増幅されるっていうことが起こるんですよ。つまり、どんどん、私は本当はそんな人間じゃないのに、こんなこと言っちゃっていいんだろうかが、どんどんどんどん自分の中に増えていって、なんていうか、こう、気分を侵されるっていうんですかね。もうそれぐらいになっていくと。これは、ちょっと上級編の話しました。で、ハッタリは OK なんですよ。ハッタリは OK。嘘とハッタリはこれ紙一重なんですけれども、嘘は0を1にすることが嘘です。で、ハッタリは1を100にすることがハッタリです。0を1にしちゃいけないけど、本当にあることを、これは本当だという、なんか自分の足元土台を固めた上で押し出すのは全然 OK なんですね。これは本当に発信イコール発信の深いところを話したので、あんまりしっかりはやれないですが。で、二つ目ですね。やらない方がいいこと、二つ目っていうのは、やっぱりネガティブなことはあんまり発信しない方がいいんじゃないかなってことですね。ネガティブなこと。で、発信はしてもいいんですけれども、前向きに。です。気持ちがネガティブ状態にいるのは全然 OK なんだけど、その中でも、でも頑張りますっていう、なんていうか、こう、気概をやっぱ見たいんで、自分だけじゃなくて、周りにしても考えたときに、ただただ暗い発信っていうのは、いいはいいんだけど、その中でも、なんていうか、書くことによって、例えば自分が救済されているとか、自分が闇から光、乗り越えたっていう場面を見せるとか。なんかそういうところですね。そこをお見せしたいなと思いますね。僕のメルマガとかでも、たまにそういうことを発信しますけれども、あくまでも自分が闇状態から光に抜けた後に、それを経過として発信してますね。光の視点から発信してるので、前向きに頑張ろうというふうに伝わってもらえると。まあ、それを狙っていますということですね。光とか闇とか、ちょっと、なんか 臭めの言葉を使いましたが、まあでもこれは大事です、非常に。で、闇の中にいるときでも、なんとか頑張りたいなとか、いろいろそういう姿勢を見せたい。もしくは、もう、いっそのこと、これから頑張って落ち込んできます。ではまた、ぐらいの気概が欲しいですよね。それだったら全然問題ないというか。ネガティブに行くなら、とことん行くんだぞと。ただただ、なんかこう、恨み節を 乗っけるだけではよくありませんね、ということですね。そういうの、情報が、今度また自分にどんどん帰って集まってくることになりますので、わかります、わかります。私も本当に嫌でした、みたいなのが、こう、なんかこう、愚痴の慰め合いみたいな、なんか、全然生産性のない飲み会みたいな、なんかそういう 感じになっちゃうので、まあ、それをやりたいんだったらいいですけれども、渡辺流ではおすすめはしませんっていう感じにしておきます。はい。発信する内容を発信しちゃいけないことはないので、何でもいいんですが、おすすめはしませんということですね。それが積もり積もって自分にやっぱり降りかかってくるので、それはやめたい方がいいですよということです。で、3つ目。で、3つ目はですね、発信イコール発信っていうことが指してる意味をね、意味をですね、感じてほしいなと思うんですけど、要は心の動きがどんどん伝わっていくっていうことなので、実はこの初めての発信という形で、要は、まあ、例えば SNS に投稿するとか、会社でみんなに、周知するとか、告知するとか、そういう場面を想定してますけど、そういうことしてなくても、全部もう生きてるだけで勝手に、なんていうか、そういうものが出ていると思ってください。発信イコール発信ということだと、自分の心の動きは発信されていると思ってください。すべて、あらゆる日常のいろんな動作に出ている。だから、例えば、ズーム背景をどんな背景にするかとか、この画面にも全部発信はもうされてるんですよ。皆さんはすでに。発信をしている。あ、この人はこういう人なんだなっていう情報が他の人に伝わってると。ズーム背景とかでも発信できちゃうっていうことですね。まあ、聞いてるだけなのに、あ、この人こういうことなんだなとか、あ、最近ズーム背景変えたなって思うじゃないですか。例えば、他の人のズーム背景とか見たときに。ってことはもう発信が伝わってきてるんですよね。で、そこによって、この人こういう人なのかなって、もう想像も始めちゃったりするじゃないですか。ってことはもう発信がされてるんですよね。それは受信状態にあっても全部出てる。で、そうなった時に、3番でやらない方がいいことっていうのは、なんていうか発信っていうのは、発信っていう単体でこう別のもの、例えば仕事が終わって、よし、じゃあこれから発信しようみたいな、なんかこういう感じとか、仕事中やってて、よし、あ、今から告知書かなきゃいけない、発信大変だな、発信しようみたいな感じで、もうなんていうかこう、別物として切り取らないってことですね。別じゃないよっていう、別のものとして発信を意識すること、これはしない方がいいと。もう全部つながってますよということですね。だからやらないことがいいことという言葉でまとめるなら、まあ、別物として扱う。発信を別物として扱う。これはやらない方がいいということです。要は、発信内容が見つからないとか、何を発信していいか分かりませんっていうことがあるんですけど、その場合はですね、どう生きていいか分かりませんと言ってるのと同じってことです。つまり、発信内容が分からないとか、何を言えばいいか分かんないとか。ってことは、それはなんか発信は発信として勝手に切り取ってますけど、そうじゃなくても人生全体でも分かってないんだから、ちょっとなんか、視点をちょっと切り替えた方がいいよねっていう感じですね。で、逆に、こういう、それを逆に取り扱うと何が起こるかというと、日常のすべてが発信であって、かつ、まあ、例えばじゃあ、特別に告知を出すとか、SNS に投稿するとかっていう時にも、そういう日常のすべてがその発信に乗ってくると。そういう、外のアウトプットにすべてが乗ってくる。ということでもあります、これは。この発信イコール発信っていうのが分かってくると、もう全部が地続きでつながっているので、まあ、だから日常でネタに困らなくなるし、自分が気持ちの乗ったものだったら何でも外に伝えていろんな意見を通すことができるようになるし、逆に言うと受信でも発信になるっていうことでもありますね。発信イコール発信ということで言うと、ああ、なるほど、これは面白いですっていういい返答をできる人は、いい発信ができているっていうことですね。うん、これははいの法則っていうのがあるんですが、いい、はい。ですね。返事がいい人は、昇進するという話があって、昇進するというか選ばれていく。なるな、まるまるさんこれやってくれる？はいっていう、この、はいを気持ちよく言えるっていうのが非常に人生で重要なスキルになっている。なるなさんこれお願いしていい？あ、はいってこれ絶対やりたくないじゃないですか。これでも伝わるんですよね。あ、はいって言ってるけど、この人やりたくないんだなっていうのは全然、もう全部伝わっているので、いかにこのはいっていうのを気持ちよく言えるかっていうのは、重要だということですね。ですね。あ、箕輪さんありがとうございます。確かに挨拶するだけでも発信、挨拶しないのも発信。そうそうそうそう、そう。挨拶しないのも発信になりますよ、ということですよね。通りすがっていくときに、チラッと見て、横目でチラッと見て、通りすがる。これは、あなたは別に、私の人生で挨拶するべき人間ではありませんよっていうことをしっかり発信しているということでもありますので、まあ、怖いですね。なんかこう、 こう聞くと怖いんですけれども、まあ、発信イコール発信っていうエッセンスをぜひですね、こう人生の中に取り入れてみてほしいなと思うんですね。取り入れてない人は、もう自分がどんな発信をしてるかに全く気を使わずに、いろんなことを世の中に垂れ流してしまっていると思ってくださいってことです。つまり、この怖いですよね。なんかそこに気を配るっていうだけでも、僕は発信につながるなと思うので、なんなら、なんていうか、こう別に SNS で投稿しろとか、いろんな場所でアウトプットしろとか、そんなのは必要ないとも思ってるんですよ。もはや。発信ってだってなくても生きていけるものだから。そういうのはしなくてもいいけど、自分があらゆる情報を発信して垂れ流してしまっていますよというのは、ぜひお気をつけくださいね、ということです。いろんな情報がもうすでにたくさん伝わっています。ということです。で、今、水重さんが書いていただいてますけど、自分の身なりも発信と思うと、普段の行動や発言ももっと明るくしたいなと思ってしまいましたですかね。うん。いや、これすごくいい気づきで、要はもう自分の身なりであったり、発言であったり、歩き方、座り方、立ち振る舞い、すべてが発信で外に出てますので、出ていて、それが存在感につながっている。で、同じ力量の人があったら、存在感がある方が、やっぱり選ばれますよね。なんていうか、どちらにしようかなって言ったら、目につく方、やっぱどうしても人は選んでしまうので、そうなった時に、自分の身なりがどうなってるとか、発信、普段の自信がありそうな発言をしてるかとか、だからそういうのは非常に重要になってくる。だここは、見栄と紙一重なんですけれども、自分が理想の姿を設定して、そうなりたいって思うんだったら、そうなりたいの発信をしていくことは全然 OK だなっていうか、なんていうか SNS とかでも、私はこういうことを目指してますって、どんどんどんどん発信しちゃうのは断然 OK だし、そういうふうになりたい、今日はこういう努力をしてみましたとかいう発信って、すごく周りの人に影響を与える、勇気を与えるなというふうに思いますので、水重さんのこの発信は、この勇気ある発信ですよね、もっと明るくしたいなと思いましたっていうのは、すごくなんか、自分の内面が出されたなというふうに思います。で、発信イコール発信っていう話をすると、要はこんな感じで自己開示とか、こういうふうに思ったっていう心の内側を出せれば出せるだけ、それが発信の影響力になると思ってください。そう、イコール発信の影響力。だから、影響力の発信、ある発信をしたいと思ったら、これはもう全部で出てくると。で、僕は例えば、それがデザイン思考っていうユーデミの講座を作るときも、本気でやっぱりそれすごい考えて、どうやったら伝わるかなっていうのを講座に載せて、これで良くなってくれたらいいなっていうのを載せたので、まあ、それがこう広がっていくことになったんだろうなっていう、まあ、発信イコール発信っていうのは、そういうとこから出てくるのかなと。なんかテクニックとかではないんですね。テクニックとかで、動くのは、なんかこう、上側だけで、本当にそれで心が動くかっていうと、また別の話って。ママさん、家庭でも楽しさをもっと表現していきたいなと。いいですね。そうです。で、楽しいっていうのは、もちろん内側であって、で、できる人はそれを、なんかの形でやっぱり表現していく。表に出してあげる。分かる人には分かりますけど、分からない人には分かりませんから、伝わりませんから、それをちょっと出してあげるだけでも、あ、こんなに良かったんで、料理が出てきたら美味しいと言うっていう、もうこれだけなんですけど、これができない人間がいかに多いことか、美味しいっていうだけなんですけども、ね、結構いろんなところにこう連れて行ってとか、ご案内したときに、黙々と食べてたりして、大丈夫ですかって聞いたら、あ、すごく美味しいですって、じゃあ言ってほしいですね っていうことがあったりするんですけれども、要はまあ、最初は受信を極めるところから、受信をしっかり表現するということから発信はできるということでもあるので、これはぜひぜひ、やっていただけたらなと思いますね。日常で、結局だから発信が上手になるっていくっていうのはどういうことかっていうと、日常で心が動く回数が増えるっていうことですね。日常が楽しくなっていくっていうことです。発信上手は日常が楽しい。日常を楽しみ上手。発信上手は楽しみ上手という。で、発信が上手くなってくると、この心の動きを使って何かするっていうことができるようになってくるんで、行動もすごく軽くなってくるんですよ。いろんな、あ、これ面白いなって思ったらすぐ言ってみるっていうことが、その心の動きを使って行動するっていうことができるようになってくるので、発信力っていうのは だから発信力ってことだ。書いてください。わかりました、今。発信イコール発信っていう、発信イコール発信で心が揺れるってことは、それを使って前に進めるっていう、発信っていうことになるということでございますね。すごいですね。気づきがある。人はいるだけで何かを発信しているということですね。ため息とか気をつけようと思います。ということで。まあ、これはもう本当に出したいときは出せばいいですけれども、人前で気をつけられるなら気をつけた方がいいということですよね。それも一応出てますよ。できるようになったら自分の感情は後でちゃんとトイレとかで吐き出すとかね。溜め込んじゃそれがまた爆発しちゃうのでますし、それ溜め込んでるなーがまた発信されますので、これ感情ってなるとまた扱いが難しいことになってるんですけど、そういうところは、講座にして、ちゃんとお伝えしていきたいなと思ってます。上級編みたいなところですね。自分の気持ちに正直にどれだけ発信できるかが大切なんだと、感じましたと、はい。言葉に出さなくても嫌なオーラが出ていたり、心地よりオーラになっていたりしますが、それもすでに発信ですね、ということですね。で、これ、こういうところを書くと、まあ、明るくしたい、身なりを整えたいとか、まあ、いい発信をしたいとか、なんかまあ、やっぱよく見せたいっていうところにこうつながってくるんですけれども、まあ、発信イコール発信っていう概念からを忠実にいくと、どんなによく見せてもバレてるから仕方ないよってことなんですね。もう等身大の自分を表に出そうねっていう、素の自分を磨く方がやっぱりいいですよね。取り繕う方法を学ぶより。っていうことは、なんていうかもう、僕はなんかどんだけ取り繕ってもバレるなっていうのに気づいてから、まあ、ある意味ちょっと絶望というか、どんだけこう講師業なんで人前に立つので、やっぱりよくは見せたいんですけれども、どんだけやってもバレるなというのが、分かったので、もうそこから諦めて、半ば諦め割り切り、全部バレるから、まあ、素の自分が、ミスをしないっていうか、素の自分が魅力的になれるように頑張ろうっていうような風に切り替えましたということですね。ありがとうございます。メルマが楽しみですと、書きたい元気が湧かないときどうされてますかということですが、書かないですね。元気が湧かないときは書かない。で、元気が湧くまで待つ。きっと湧いてくれるという、ことを期待して、そこまで待つ。もしくは、上げる努力をする。ということです。よし、この内容で書こうとか、よし、これでいけるっていうのが来るまでは、なんか書き出さなかったり。まあ、でも、時間が迫ってきたら、とりあえず手だけ動かして、それが見つかるのを待つっていうようなことはありますけれども、それも結局、理想として、いわゆるアクトメソッドで言うと、まず、そういう、どんな時も理想をまず掲げるんですけど、自分が、気持ちよく発信できているという理想を作って、そうなるためにどうしたらいいかなって考えながら、いろいろやっていくということですね。で、その具体的な行動が何ですかということだったりで言うと、ゲームしたりとか、寝たりとか、楽しくなくても楽しいといいなとか言いながら、手だけ動かしてみる。メルマガの書き出しをしてみるとか、ですかね。あとはメルマガで言うと、写真を載せるとかいうのは結構あります。写真を先に載せちゃう。で、大体いい場面を切り取ってるんで、発信力で言うと高いことが多いわけですよ。まず勝手に貼っちゃう。で、そうするとそれをからそのままなんか受けて書くっていう。で、こちらですね。発信やりたいと思っていたことが気づいたら発信やらないとになっている。ああ、なるほど。発信やらないとになっていることもあると思います。そんな時どうやってそれに気づき、そしてどうやって発信に立ち戻るのでしょうと。いいですね。まあ、最強の質問というのがありまして、分かる方います。ここで使うべき最強の、問題とかやってた方なら。ああ、そうですね。ケンジさん、その通りで。今自分どうという。これ本当に大事なんですけど、今自分の気持ちがどうなのかっていうのを、できるだけ、モニタリングする機会をたくさん取っています。そもそも。今自分どんな気分かなっていうのを考える機会をたくさん取っている。多めに。日常の中でも、なんか隙間があったら今自分どうって。自分に聞ける、確認できるようにしている。で、そうすると、ああ、今なんか焦ってるわとか、やらないかんなと思ってやってるなっていうのがわかるので、ああ、じゃあちょっと気持ちを変えなきゃというふうになります。ということですね。今自分どうで、自分の気持ちがどうなのか確認する。で、もしマイナスだったら、その上の質問の通りに、上げる努力をしたりとか、上がるように行動するということですね。で、ちなみに、マイナスなまま、マイナスというか、自分の気持ちが良くないまま発信しちゃったら、ちゃんと何も返ってこないんで、 そこで、あ、いや、今ちょっと気分落ち込んだまま発信しちゃったなって切り替えるってことですね。次はちゃんと気持ちが乗るまで、切り替えないといけないなって、こう、やり直すというか。だから、失敗、まあ、いわゆる失敗みたいなのはよくしてますということですね。ああ、全然あかんかったなっていう。なんか気持ちとかがうまく乗ってなかったなっていうのは、まあ、よくありますので、まあ、それは結果が教えてくれるっていう。はい。ということで、じゃあありがとうございました。質問こんな感じでということで、また終わった後に質問あれば、ぜひくださいということで、じゃあ、ケンジさん。
はい、トクさん、ありがとうございました。ちょっとまとめようにも、たくさんのフレーズが出てきて、私、一回、何か明日できることを必ず一つ見つけるっていうふうに決めてるんですけど、一つ見つけました。ですね。さっきも書いたんですけど、
はい。
ありがとうとかですね、感謝の気持ちを、まずどんどん発信していこうかな。
素晴らしい。
思います。で、これも、その自分の心が震えてないと、口だけになっちゃうので、まあ、心から、ちょっとそんな気持ちで、明日から、一言でも多く発信していこうかなと、
すごい。
思います。
素晴らしい、こ
ありが
の。
とうございました。はい。